ね、つまりね、例えば僕も本当フェルメール大好きなんですけど、あの作品群に明らかに何か本当は見てはいけないものがある気がするんですよ、全部秘密というか。でそれに気づいちゃうと、あれは実は大変恐ろしい絵画なんじゃないかと僕はずっと疑ってるんです、フェルメールの絵画って、はいはい、
そうですね。で一つ僕 の、 その図式的な芸術 の、うん、見方というか分類なんですけど、その今の毒という話とももしかしたらつながるかもしれないんですけど、その芸術が、作品が、あるいはアーティストが見つめている世界が2つあるかな。で一つはその生の世界、生きている世界で、もう一つは、死の世界で、で例えば今年上野の美術館でトップカプ宮殿の司法展というのがあって、トップカプかちょっと発音分からないんですが、トルコの要するに宮殿ですね、大金持ちが持っているいろんな金銀細工、宝石で飾られたものがいっぱい展示されてたんですよ。で、なんとか王子が使ったゆりかごとかって言って、もうダイヤモンドで飾られてて、まあ、最近日本でなんとか王子ってあるけど、本物の王子ってのはこういうんだとか、それで思ったんですけど、で非常に素晴らしくて華やかできらびやかで思わず息を呑んでしまうんですけど、ただそこにあるものっていうのは、その生と死ということで言えば、見ているものは生の世界だけなのかなというふうに思って、つまりその豊かさであるとか権力であるとか、なんだか分かんないけど、この生の世界にあるものだけを見ていて、でそういうものと、もう一つその死の世界を見つめているものがあって、で僕はその死の世界を見つめているものが芸術であって、生の世界を見つめているものは違う、何か違うんじゃないかという気がして、で例えばそのデザインとか工芸という分野があって、まあ、で それも、まあ、ある意味でその生の世界 でそういう世界のものがその あってもいいんだけど、それと違う、そのさっき言った 芸術としか呼べないものっていうのは死の世界に関わっていて、で死の世界ってこう口で言うとかっこいいけど、それは非常に、毒があるし、なんていうものなんじゃないかなと思うんですよね。
まさにそうですよね。だから僕はそれは本当に賛成で、快楽の園の図って僕の大好きなボッシュの絵がプラトンにありますけど、あれなんかまさに非常に明示的な形で死を扱ってるし、毒って結局死、我々を死に誘うものだし、僕はその人生の最終的な課題っていうのは、いかに死というものに、なんていうかな、向き合うかってことしか僕はないと思うんですよ。今日ね、俺は講義来る前にその東京工業大学の大学院の学生たちと、まあ研究してたわけですよ。っていうか、明日から俺アメリカの学会行かなくちゃいけないんで、その、まあ研究発表の詰めをしててね、そこで自発性の話をしてたんです。我々自発的に何かを始めるっていうね、それでその時に実はね、面白いアイデアが出てきて、自発的に何か始める、例えば布施さん海行きましょうよってこうやってこれはなかなかね、研究難しいんですよ。だっていつ海行きたがるか分かんない子たちがところがね、これ言うとあれだな、相手はまあいいか、どうせ俺たちしかできないからな、こういうのはな。要するに自発的に何かを始めるというよりも、自発的に何かをやめるっていう方の方が研究しやすいなってことに、ブレストでやってて気づいたわけです。でその死っていうものがね、まあ、あれ自殺するって意味じゃないよ、まあ、ショーペンハウエルとかああいういろんな哲学者がその自ら死を選ぶっていう形で自発的に生をやめるってことはずっと語ってたわけなんだけど、まあ、人間はある意味ではそういうなんていうんですかね、形状学的な思考ができる存在なわけですよね。でもそのたとえその自ら死を選ぶっていうようなことがなかったとしても、我々実は死に近いことって何回も経験していて、それはクリエイターにとっては非常に馴染み深い経験で、それは何かっていうとさ、自分の作品にケリをつけてさようならするってことなんだよ。でこれ自発的にやめるってことにすごく近い気がするんです。昨日長崎隆さんっていう浦沢直樹とずっと原作書いてる人がそのプロフェッショナルに来てくださったんですね。でその長崎さんと喋ってて、作品を仕上げて送り出すってことはさようならをすることだっていうことになったんだよ。別れがうまくないと作品は作れないんだよ。でさ、そこにいる学生もよく聞けよ。若い時ってどうしてもさ、自分の抱えてる大切な問題をいつまでも抱えていたいんだよね。で確かに抱えてるとね、いつまでたってもそいつ生きてるんだよ。俺もそうなんだよ。俺もその例えば抱えてる問題いくつかあるんだよ。そのクオリアもそうだし、でもねそれは抱えてると嬉しいじゃん、生き生きとしてるから。でもそれは作品になんないんだよ。作品にするためにはさ、 自分のなんか中に 手元にあるこの生き生きとしたものをさ、殺すとまではいかないけど自分から話してさようならしなくちゃいけない、もうさようならって。俺は何回かそういうことがあった過去に、例えば博士論文を書いてる時にグラフ理論を応用してちょっと面白いことをニューラルネットワークでやったんだけど、それについて考えてるというかすごく楽しかったけど、でもそれをもう論文にしたらもう考えないよね、さようならしたから。だから物を作るってことは僕さようならすることで、さあ自発的にやめることなんだってことに昨日今日あたりで気づいて、でそれはやっぱり死というものとすごく関わっていて、で絵画ってね、僕なんでそんなに心惹かれるのかっていうと、僕もまあ現代美術って何でもありで、例えばアクションペインティングだとかいろいろあるんだけれども、パフォーマンスだとかね、でも絵画ってやっぱりある種 特権的 なんか地位を占めていて、やっぱりそれは布施さんが言われるように死に近いっていうか、絵を描いた人はみんなさよならしたんだよな、あの絵に。どっかでだいたい俺もずっと、実は俺小学校5年から油絵の教室通ってたんですよって、これ言ったことないけどさ、ちゃんとは。で絵描いてるとさ、いつまでたってもなんか筆をやりたくなるじゃん。あれ難しいですよね。要するに絵描く人間にとって俺一番難しい瞬間って、あこれで完成っていう瞬間だと思うんですよ。それでもうその作品とはさようならする。でもしかしてそれ売りに出したら、もうどんななんかとんでもない親父がさ、それ買うかもしれないじゃん。俺の棺桶に入れて焼きたいなんてやつがいるかもしれない。本当にさようならかもしれない。だからね、俺布施さんの言われることっておそらくものすごく深い美学上の哲学の意味でも、クリエイターの日常的感覚という意味でも非常に正しいんじゃないかなって思いますね。そこはちょっと寂しいですね、作品作るってのはね、
うん。でまあ、今のお話伺ってて、茂木さんがその何かやめるとかさよならをするっていう話を伺ってて、ちょっと自分の人生を一瞬ふっとフラッシュバックして、で今までで、一番楽しく幸せだった瞬間って何なんだろうっていう時に、僕35歳の時に東大辞めたんですよね。で辞めさせられたんじゃなくて一応自主的に辞めたんですけど、で、ある時養老先生に僕東大辞めたいんですって言ったら、養老先生がそれはいい考えだっておっしゃって、で養老先生それから半年経って俺も辞めるって言って辞めたんですけど、で、その経緯はともかくとして、それで12月1日31日に辞めて、たまたま正月だったんですけど、その1月1日の朝起きた時の あの解放感ですね。で漱石もなんか一高かなんか辞めた時にそのなんか日記に書いてるみたいなんですけど、こう何かからこう解放されて、でもう今日から右に行こうと左に行こうと どっちでもいいんだって、で、そこから何日も続くとまた別の日常が始まってきてくるんですけど、ともかく辞めた次の日のあの朝の解放感というか、もう全てが自分の周りから消えていたっていうのがあって、それは幸せだったなと思うんですけど、ただ一方でとは言いながら何でもやめればいいかっていうと、それもまた難しいところで、なんかこう続けていく勇気っていうのもだんだん年を取ってくると、ただ年を取っただけなのかもしれませんけど、必要かなという気もするんですけど、ただいずれにしろこう心の中では常に何かこう、辞表を出すっていうか、それはその所属している組織に対してじゃなくて、もっと世界に対してっていうか、でそれは確かにその絵を描くっていう行為っていうのは、その筆を置くっていうことだけじゃなくて、そういうなんかこう世界に対して辞表を出すっていうことなのかなとも思ったんですけどね。
そうですよね。俺なんか分かったわ、今日俺の人生の課題。組織なんてあんまり僕にとってもあんまりリアリティがないんでね、もともと組織辞めるとかそういうことはあんまりどうでもいいことなんだけど、俺はもうほらクオリアの問題以外にさ、この世で大事なものはないって分かってるから、それは論理的に分かってるから、ただクオリアって解けないでいるから、俺の人生の課題はクオリアにさよならすることだな。もう君は十分俺考えて作品したから、さよなら、もう君のことは考えないよって言えるといいな。無理だと思うけどさ、あでもそういうことがあるんだと思ったらすごく嬉しいな、うん、さよならだけが人生だったらそういう意味なんだね、イブセマスジのね。ちょっと違うか。さよならだけが人生だってのはね、あれですよ、中国のなんか漢詩をイブセマスジが訳して、花に嵐の例えもあるぞ、さよならだけが人生だって名訳でやったね、非常に悲しい詩なんですけど、そうか、いや僕はね本当に今は特になんかそういう感じが強いのかな。別に皆さんさようならさようならさようならっていうんじゃないですよ。なんかでも本当にずっと抱えてちゃいけないんだなって感じがすごくするんだよね、どんなことも。うん、 それは強く思います。
まあ、あの川端康成が末子の目っていうことを言ってて、要するに、あの 死を前にした時に世界が輝いて見えるっていう言い方を してますけど、で、まあ、川端康成本当に自殺しちゃいましたけど、あのそのなんていうかな、常にその、ま、その死をあの末子の目を持ち続けるっていうか、死のリアリティを感じるっていうのは、まあ、大事だと思います。
まあ、布施さんはね、皆さんご存知のように死体愛好家、知らなかった死体の専門家ですからね。僕はあの布施さんに教えてもらって、あのパリにあるカタコンベっていうのを見に行ったんですよ。そしたら地下に行ったら、もうこんな頭蓋骨がいっぱいバーッとあるわけですよ。本当にそれが僕、布施さん、あれまだ直接会う前ですよね。
そうそう、メール
かなんかでね。
そうですね、
あれが布施さんと馴れ初めなんだよな。シャレ神戸が馴れ初めなんですよ本当に。それなんかちょっとね、大事なことを言おうと思ったのなんだっけな。そう、俺ね、実はね、今なんかね、ずっと俺 Google とかインターネットライさんだったじゃないですか。実は俺インターネットにさよならしたいなと思ってんだよ今。なんか大きななんか流れで言うと、
まあ、アップルですけど別に、
いや別に、いや違う、俺、
いや別にアップル、ね、関係ないん
で、違うんです、あのね、はい、使うんだと思うんですよ、はい、インターネットは、はい、俺だって今日だってもうあれですよ、ずっとインターネットやってましたから。だってそうじゃなくて俺の仕事回んないからね。ただそういうんじゃなくて、なんかね、ネットには入らせねえ俺の場所を作って、それをちゃんと息づかせていきたいっていうか、そういう感じはすごく強いんですよ。なんか今なんでか分かんないんだけど、あのネットごときに俺を回収されたくないって言いながら、俺毎朝ブログ書いてんだけどさ、それ矛盾してるんですけど、でもね、絶対それがそれじゃないと俺はもうこれからやっていけないっていうか、それしか意味がないっていう感じがすごくしてるんですけどね。
ネットで言えば、僕も昔、あの、
そうですよね、
やってて、インターネットが出た頃は、なんか、電脳君とか言われてた。
この人、草分けですよ、だから。
なんですよね。
伏せ B とかいうサイトがあって、あれもうなくなったんですか？
いや、もうやめました。
でね、あの、あれですよ、だって、有料コンテンツの草分けですか、この方は。
で昔、なんか、ね、あの雑誌とかで、あのインタビューで、うん、あの三木谷浩二がこう、なんか楽天始めた、で、布施がなんかネット始めたって並んでたんですけど、いつの間にか全然違う、あれですね、その向こうが残って、
三木谷さんと同じに始めたわけですね。
そうだったんですけど、うん、人生誤って、
そうか。
で、あの、そうですね。で僕もだ辞めたのは、ある意味でそれ茂木さんが言ってるのに近いですね。そのだんだんネットが一般化してきたんで、もういいかなと思ったところがあって、
あ、
それで、極力なんていうかな、身を引くようにしているんですけど、でそれはそれで楽しいですよね。 なんかあの違うリアリティがあって、
うん、そうです。あのなんかね、もうツールとしては意外とサチってきてる感じです、僕の中では。あのなんていうか、まあブログは書くわな、ブログ、僕のブログもう自分にとっては一つのメディアだし、今日だってね、このイベントだってブログで告知させていただいて、そして俺の知り合いが何人か来てますけど、あの使い続けると思うんですよ。ただね、アクチュアリティがそこにあるかっていうと、僕はあんまりない気がしていて、だからさよならって言うべきなんだと思う、あの心情としては。それで、あの今の時点できっとネットにさよならって言って使い続けるんだよ。でそれはあくまでもツールとして、プラクティカルな意味で、今ネットにさよならって言って背を向けて何か始めたらすごいかもしれない。みんなだってまだネット夢中だもん。すごいすごいとか言ってさ、な、今さよならって言ったらすごいぜ。で何かやるんだよ。それは布施さんは今どういう気持ちで何をしてるんですか、さよならって言って。ちなみにぜひ、
あ、人生の道を探してるのかもしれないですけど、